78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院栄養管理室の黒木一子さんとお話をしていこうと思います。黒木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話ししていただくテーマが、お家で食事療法、心不全の食事というテーマなんですが、まずは黒木さん、心不全とはどのような病気なのか教えてください。
はい、心不全、実は病気の名前ではありません。心不全とは、心臓に何らかの異常があり、心臓のポンプ機能が低下して、全身の臓器が必要とする血液を十分に送り出せなくなった状態を言います。その結果、息苦しさ、しんどさ、むくみが出現し、それに伴い身体機能が低下します。
なるほど。ちょっと少し聞いてると難しい表現ですね。
そうですね。一般的には心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気と表現されています。
なるほど。心臓が悪くなる、つまり心不全の原因となる病気が存在するということになるんですね。
はい、そうなんです。例えば、心臓の筋肉を養っている血管が詰まってしまう心筋梗塞や狭心症、肥満や塩分の取りすぎなどが原因の高血圧、心臓の血流を仕切る弁の働きが悪くなる弁膜症、心臓の筋肉に異常が起こる心筋症、心臓のリズムが異常になる不整脈、先天的な心臓の病気などが挙げられます。
なるほど。心不全の原因となる病気を起こさないこと、治療することも大切になりますね。
はい、そうですね。心筋梗塞や狭心症は動脈硬化が深く関わっています。この動脈硬化を進める要因として、高血圧、脂質異常症、糖尿病、肥満、喫煙、加齢などが知られています。
ああ、聞いてるとこれよく言われる生活習慣病のことですよね。
そうですね。生活習慣病は不適切な生活習慣が原因となり引き起こされます。
はい、
適度な運動、バランスの良い食生活、禁煙などを心がけていきましょう。また、生活習慣病やそうでない心臓弁膜症や不整脈も、発症後は早期に発見し治療を開始することが心不全の予防につながります。定期的な健康診断の受診や体調の変化が自覚された際の早期受診が大切です。
はい、あの世間でもよく言われるし、今黒木さんも説明してくださったんですが、バランスの良い食生活、よく耳にもするんですけれども、このバランスの良い食生活というのは具体的にはどのようなことか教えてください。
まずは1日3食、主食と主菜と副菜が揃った食事を取ることを言います。
はい、
主食ですけれども、主にエネルギー源となる炭水化物を多く含むご飯、パン、麺類などです。主菜はタンパク質を多く含む肉、魚、卵、大豆製品です。また、副菜は ミネラル類やビタミン類、食物繊維などを多く含む野菜やキノコ類、海藻類が当たります。
まあ、聞いてるとごもっともという感じもするんですけれども、なかなか毎日の、ね、生活の中に取り入れるのは難しいなとも思ったりもするんですが、
はい、
の食事内容が適切かどうかの判断というのはどのようにすればいいもんでしょうか。
体重、それから血液検査、これらの結果が一つの目安になります。体重であれば半年で 5% 以上の減少、これは体重が60キロの方であれば3キロの減少に相当します。
はい、
こういった減少があれば食事内容の確認が必要です。もちろん体重の増加が見られる場合も食事内容を振り返る必要がありますね。さらに血液検査の結果も栄養の過不足の判断材料になります。
なるほど。まあ、日頃から、ね、体重気にかけて、それから健康診断などで血液検査の結果を確認することが大切ということですね。
そうですね、
はい、
結果によってはかかりつけの先生に相談するなどして、放置しないようにしてくださいね。
はい、
また今回は詳しい内容を省略しますが、特定保健指導といって食事や生活習慣のアドバイスを受けられる仕組みがあります。健康診断や人間ドックを受けた後、対象になる方には通知がありますので、ぜひ利用してみてください。
はい、わかりました。では次にですね、お尋ねしたいのが、心不全になったらどのようなことに気をつけたらいいのか教えてください。
心不全は一度発症すると良くなったり悪くなったりを繰り返し、少しずつ心臓の働きが低下して進行していく経過をたどります。
はい、
心不全が悪くなって治療を行い、その後に良くなったとしても決して元の状態まで回復したということにはならないのです。
いかに心不全を悪くさせないか、そして繰り返さないかっていうのが重要だということですよね。
はい、その通りですね。
はい、
心不全が悪くなって再入院する原因で最も多いのが塩分、水分の取りすぎとされています。
よく塩分とか、ね、水分取りすぎ気をつけましょうということは聞いたことあるんですが、これどうして、あの塩分と水分の取りすぎが心不全を悪くしていくんでしょうか。
塩分を取りすぎると、
はい、
血液中の塩分濃度が濃くなります。それを薄めるために私たちの体には喉が渇くといった感覚が生じ、結果的に水分を取りすぎることになります。
はい、
また血液中の塩分濃度を薄めるための水分は体から出ていきにくくなります。その結果、体内に水分がとどまって心臓に負担をかけ、心不全が悪くなるのです。
よく聞くのが、血圧が高いと塩分の取りすぎは良くないっていうのを聞くんですけども、心不全の方にも大切なことということですよね。
はい、そうです。たとえ血圧が高くなくても心臓に負担をかけず、心不全を悪くしないという目的で塩分を取りすぎないことが重要になってきます。
はい、塩分を取りすぎてはいけないというのは分かったんですが、具体的に心不全の方の1日の塩分の目安というのはどのぐらいになるでしょうか。
はい、心不全の方の塩分摂取量は1日6グラム未満が勧められています。
おお、6グラム未満、数字では分かるんですが、1日6グラム未満の塩分、どのように想像していたらいいでしょうか。
そうですね、国民健康栄養調査の結果というものがあるんですけれども、
はい、
大体国民の塩分摂取量は 10グラム程度であることが分かっていますので、半分近くまで減らすイメージを持っていただくことになります。
じゃあ普段取っていた塩分量よりも半分にというのを目安にしていけばいいということですよね。
はい、
毎日の食生活の中ではどのように考えていくといいですか？
はい、では食事バランスのお話も絡みながら説明していきましょう。
先ほどの生活習慣病予防のお話の中にも食事バランスのこと出てきましたね。
はい、そうですね。この食事バランスという考え方は、生活習慣病予防だけではなく、どのような状況においても食事の基本となる考え方になります。
はい、先ほど教えていただいたばかりなのですぐ分かりますよ。主食と主菜と副菜を揃えるでしたよね、食事バランス。
はい、その通りです。
はい、
はい、塩分を取りすぎないことを減塩と表現することがあります。
はい、
主食、主菜、副菜を揃えながらこの減塩を考えていきましょう。
まずじゃあ主食、炭水化物を多く含む、ご飯、パン、麺類ありましたよね。
はい、そうですね。
はい、
この中でご飯は塩分を含みませんが、パン、麺類は塩分を含みます。
はい、
目安ですけれども、6枚切りの食パン1枚で 0.8g、ゆでうどん1玉で 0.7g の塩分を含みます。
ほう、こうやって聞くと結構あるな。麺とだしだけでも、じゃあ計算ちょっとざっとすると塩分 4g 程度になるんですかね。
はい、
よく、ね、よく言いますよね。麺食べてもおだしは残しましょうねってよく言いますよね。
そうです、そうです。ですので麺のお出汁は飲み干さないように気をつけてくださいね。
はい、
それからご飯は塩分を含まないという話をしましたが、いわゆるご飯のお供、これには注意が必要です。
ご飯のお供があるとご飯が進んじゃうんですけれど、
はい、
ご飯のお供といえば、一番よく言われるのが梅干しとかお漬物ですよね。
はい、そうですね。一般的に市販の梅干しですけれども、1個で 2g 程度。たくあんは2切れ、3切れで 1.5g 程度の塩分を含むと言われています。
多いな、結構。だからご飯が進んじゃうんですね。これ食べる量とか回数控えた方が、これ数字を聞いてると確かに思いますね。
そうですね。食品の塩分を知るとどうすればよいかという発想が生まれやすくなりますよね。
はい、
また食品のパッケージに記載されている食塩相当量を参考にしてください。
はい、
ただしナトリウムとだけ記載されている場合は、ナトリウムに 2.54 をかけて線で割って、食塩相当量に換算置き換える必要があります。ちょっと難しいなと思われる場合は、ナトリウム 400mg で食塩 1g に相当すると覚えておいてください。
はい、ナトリウム 400mg で食塩 1g に相当とまず覚えておく必要性がありますね。
はい、
いや、こう言われるとやっぱり知ることが大切だなと思いますね。次にお伺いしたいのが主菜です。タンパク質を多く含むお肉、お魚、卵、大豆製品、これらが主菜ということですが、これらの中で注意する点を教えてください。
はい、まずお肉や魚の加工品に注意が必要です。
はい、
これらは塩分を加えて売られますので、アジの干物1枚、これで 2g、ウインナー3本、これで 1g の塩分を含みます。この場合、塩のお魚や干したお魚、加工品などを使わずに調理、お料理する方が塩分を抑えられることが多いです。
調理法も食材も考えていく必要があるということですね。
はい、
さあ、そして 副菜ですね、ミネラル類やビタミン類、食物繊維などを多く含む野菜やキノコ類、それから海藻類でしたよね。
はい、そうですね。これらの食品はほとんど塩分を含まず、逆に体内の余分な塩分を体の外に出す働きをするカリウムという栄養素を含みます、ですので加える調味料の塩分に気をつけながらしっかりと食べてほしいです、香辛料、香味野菜、酸味などを利用すると薄味でも美味しく食べられます。
あ、これはなんとなくわかります。胡椒とか生姜、レモンなんかを使うといいんですよね。
そうですね、これらの食品は副菜を食べるときだけでなく様々な料理に利用できます。
はい、
減塩のコツは食品がどのくらいの塩分を含むのかを知り、残せるもの、食べずに済むもの、減らすことができるものを見つけていくことだと思います。
はい、心不全が悪くなって再入院を繰り返さないための減塩のコツ、よく今のお話で分かりました。ところでですね、心不全の悪化を早期に知る方法というものはあるんですか？
はい、そうですね、短期間での体重増加、それからむくみ、息切れ、食欲低下などが特徴として挙げられます。
はい、
心不全入院された方は退院時に注意が必要な体重の指示があります。その体重まで増えた場合は予約よりも早めの受診や症状によればすぐの受診が必要な場合があります。
はい、
毎日体重を測定記録し、息切れなどの体調の変化がないかも把握することが大切です。また心不全が悪くなる原因は塩分、水分の取りすぎだけでなく、お薬の飲み忘れや中断、過労のことも多くあります。
黒木さん、その他に注意すべき点ありますか？
はい、そうですね、これまで減塩のお話を中心にしてきましたが、一旦減塩を忘れることが必要な場合もあります
それはどういうことでしょうか？
はい、心不全の悪化で体がむくむと消化管の働きが低下して食欲がなくなることがあります。また心不全患者さんは年齢が上がるとともに食欲や活動量が低下し、筋肉を含んだ体重が減ってしまう方が見受けられます。
なるほど。高齢者の方の問題点として話題に上ることも増えてますよね。
そうですね、筋力や心身の活力が低下した状態をフレイル、筋肉量が減少して筋力や身体機能が低下している状態をサルコペニアと言います。
はい、
いずれにしても食欲が低下したり痩せる取り組みをしていないのに体重減少が見られるときは、一時的に減塩を忘れて十分な食事摂取を優先させてください。
食べるための対応が必要ということですね。
はい、そうです。他にもエネルギーやタンパク質増加のための食事の工夫は可能です。また買い物や調理を負担に感じておられる場合もカバーする方法がいくつもあります。心不全悪化の兆候だけでなく、食事や日常活動などの不安を感じた場合は医療機関にご相談ください。当院でも医師だけでなく看護師、薬剤師、リハビリの専門職、福祉の専門職、それから我々管理栄養士などが患者さんの療養をサポートしています。ですので安心してください。
はい、ありがとうございます。今日は西宮市立中央病院栄養管理室の黒木一子さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。